中工堂さんで展示付きの絵本のフェアをやっていただくことになって、もう何年で4回目になるんですけど、毎年2月のこの時期に1ヶ月間ぐらいやってくださってます。でそれを記念して、まあ毎回こういうトークショーをやらせていただいてるんですけれども、今回はこの2月に久しぶりに岩崎書店さんからの、展示付きの絵本が復刊されたことと、それから新しく触る迷路2というのが出されたことで、それを中心に、その前にまず、今日一部になりますけれども、こちらにいらっしゃる石井みどり先生にお話をしていただきます。で、その前に、この展示付き絵本っていうのがどういうふうに広がってきたかというか、もっとたくさん広めようということで、そういうふうに声かけをしてくださったのが、こちらに今日いらしてくださっているふれあい文庫の岩田光子さんなんですけれども、そのあたりのことをちょっと最初ざっと、流れみたいなものを小熊社の関谷さんに、お話ししていただきますので、よろしくお願いします。で、すいません、言い忘れましたけど、私は改正社の編集部の千葉といいますけれども、今日はちょっと進行役というか、簡単な進行役させていただきます。よろしくお願いします。
小熊社の関谷です。こんばんは。岩田光子さんは、ふれあい文庫がもう30周年記念、去年の秋やられましたから、そんな長い間こうずっと全国に点訳絵本を貸し出す活動をしていらしたわけですけれども、岩田さんの一番の願いというのは、その貸し出すということは返さなきゃいけないわけで、返さないで普通の書店とか図書館で借りられたり買えたりする本を世の中に増やしたいというのが岩田さんの一番の願いだったわけですね。でそれを実現をするために、この展示付き絵本の出版と普及を考える会、後から付けた名前ですけれども、もう3年目に入りますけれど、できました。でその成り立ちというのがですね、これは小熊社で1996年に出した本なんですけれども、これが全ての私と岩田さんとの始まりでしたが、この頃私たちも全くこういう目が見えない人が、絵本を見たいというか楽しみたいと思ってらっしゃるということ自体を不覚にも想像もしなかった時代に、こういう本を、作りました。で、こう岩田さんの導きと、こういろいろアドバイスでできて、作者の一人にもなっていただいた本なんですけれども、ですけれども、これを作るときに本当に試行錯誤の連続で、盛り上げ方が低いとか高いとか、製本の方法がどうしたらいいかわからないとか、リング閉じにしたらものすごくコストが高くかかるとか、もう本当にわからないことだらけでした。でその時代、まあ解説者さんはもっと早くからやってらしたんですけれども、その時代前後して、岩崎さんもそうですし、福音館書店さんもカードがありましたし、自由国民社さんとか、全然バラバラに、なぜかその時代に、そういう努力をしてらっしゃる出版社がバラバラにありまして、でその辺が出揃った時に、岩田さんと私とおしゃべりをしていて、それぞれこれは営利を目的にしないというか、商売にならないことを承知で、でもこの活動がやりたいというふうに思って、苦労を皆さん重ねているわけで、その試行錯誤をみんなで共有してですね、少しでもそういう本を増やせないんじゃ、増やしたいねっていうお話をしたら、すぐにさすが行動力の岩田さんが、その当時、そういうのを出していた出版社にみんな電話をしてくださって、でその中で小学館さんが集まりをするなら場所を提供してもいいよというふうに当時の取締役の方が言ってくださって、年に2回、
こっちを見せられた方が、
はい、そうなんですね。あ、わかりました。すみませんでした。お聞き苦しくて。それで、2002年からの4月から、春と秋に、 年に2回あの小学館さんを場所をお借りして、大体20人前後の人数が、集まるようになりました。そして数年してから点字付き絵本の出版と普及を考える会というふうな名前ができました。でそれは、出版社だけではなく、印刷屋さんも、特殊印刷の印刷屋さんも、いらっしゃいましたし、作者の方もいらっしゃいましたし、図書館の方ですとか書店の方ですとか、本当に本に関わるいろんな立場の方が、興味さえあればフリーで集まるような会でした。で、まあ、そういうふうにしてみんな失敗を玄関も含めて赤裸々に報告していったんですけども、まあ、本当にコストのかかる大変な仕事なので、なかなか次の本を出したいというふうに言う方が少なくてですね、なかなか手を挙げるところがなかった時に、今も配ってます、触る絵本、点字付き絵本のリストというのを作り始めまして、それは点字がついているものもあれば、ふわふわの毛とか貼ってあって触る要素が楽しめる本も入れないと、もうリストとしてまとまらないほど当時少なかったものですから、そういうリストを作って、今4番目ですかね、北川さん、これ 4番目ですよね、作るようになって配るようになりました。でそうこうするうちに少しずつ少しずつ、トーマスが新しい本としては皮切りでしたけれども、点字付き触る絵本の新しいものが出始めて、この会の活動もにわかにここ3、4年活発になってきたという喜ばしいことがあるというようないきさつでございました。ちょっと長く止まってごめんなさい、はい、いいですか。
はい、そのようなことで、本当に市販の本を増やそうということで、横のつながりを持ってやって、印刷所の方も協力してくださっているんですけれども、ここにいらっしゃる、これから話していただく石みどり先生というのは、もともとは横浜の盲支援学校で30年ほど、図書館司書をやっていらっしゃる方です。で今も同じ学校で、ずっとボランティアで、リタイアなさった後も仕事していらっしゃいます。でそこに行くと本当にたくさんの本があって、私も初めて行った時びっくりしたんですけれども、展示付き の展示の本ですね、展示の絵本とか子どもの本がいっぱいあるんですね。でそこに結構たくさん放課後になると子どもたちがやってくる。でもそれはほとんどこう手作りで作った本がほとんどということで、そこに本当に市販であれば見える子も見えない子も同じものを楽しむことができるっていうような、そういうことを私たちは目指してやっていて、いろんな本作りのについても、その、横浜のこの学校に行っていろんな先生たちとか子どもたちに実際に見ていただいたりとかして、そういう本を作ることをしています。じゃあ石井先生、これからお話ししていただきます。よろしく。
15分皆さんこんばんは、ようこそいてくださいました。始まりで絵本がなぜ大切なのか、石みどりがなぜこんなに絵本にこだわるのかということからお話ししたいと思います。例えば音楽、聞いただけで沖縄っぽいなとかね、それから、アイヌっぽいなとか、ロシアっぽいなって聞いて分かりますよね。言葉も同じなんですよね。鉛懐かし停車場の、そう聞きにくい、ちょっと古いですね何を言ってるのかわからなくても、私のふるさとの言葉が聞こえる、で足を止めます。日本語ってそういうものなんですよね。例えば、横浜には横浜弁あります。大阪には大阪の言葉があります。言葉と音韻があってふるさとの言葉なんですね。で、外国語もそうですよね。フランス語っぽいとか中国語っぽいとか、いい加減にぐちょぐちょって言っても笑い系でね、なんとなく中国語ってわかる。それが言葉の音韻なんだと思います。で音韻だけでなくて、例えば二分法も古い言葉ですね。欧米ってイエスかノーですよね。でも日本ってかなり曖昧、黄昏時とか、それから朝ぼらけとか、 そういうもやっとした文化の中で、例えば見てみないふりなんかもできる、そういう、それって私は優しさだと思うんですね。ピッと分けない、この辺でもいいじゃないか、この辺でもいいじゃないか、この辺でもいいじゃないか、それが日本の文化であり、日本の文化を表す言葉であると思うんです。子どもたちは美しい日本語を話す、日本人として美しい言葉を話すように育ってほしいです。で、自分の思いを伝える言葉、今教室で英語だけなんてなりますね。英語を教育の場で使ったら日本人になるんでしょうかね。で、自分の思いを伝える言葉、それを培うのは周りの大人の責任だと思います。で、そこで絵本がとても大事な役割を持ってきます。日常会話、一時言葉っていうんでしょうかね、生活言語から二次言葉、時間空間を超えて、そんな狭いと思いました。自分の思いを伝える、昨日さ、なんとかちゃんが何したいねっていうだけじゃなくって、いろいろな世の中の出来事も伝えていく、それに対して自分の思いを伝えていく言葉を育てる、それは周りの大人の責任だと思います。で、それって日常会話からだけでは生まれないんですね。お父さん家に帰ってご飯にします、お風呂にします、飯それが日常のね、ちょっと極端ですけれどもね、そうなんじゃないかなと思いますね。で、絵本の役割は私はとても無限に大きいと思います。それでは世の中に絵本があることを知らない、絵本と出会えない、そういう子どもたちがたくさんいて、で、今回これだけの、触る本、展示付きの絵本、これだけ出たということはとても幸せだと思っています。で、毎日絵本をお父さんもね、実は読んでほしいんです。お母さんだけじゃなくて、お兄ちゃんだけじゃなくて、お姉ちゃんだけじゃなくて、お父さんも読んでほしい。今日お父さんたくさんいらしてくださって嬉しいんですけどね。お父さんの膝って大きいですよね。お父さんって結構体温高いですよね。お母さんの優しい声、もちろんないです。お父さんの膝の上で体を揺すりながら、お互いの温かさを感じながら、で、お父さんも絵本を通して子育てを楽しんでほしいんです。お父さんって結構ね、バカ笑いしたり、表現大きいですよね。で、それってとても大事なことで、あ、お父さんも人間なんだって思うんですよ。で、膝に抱いてるとお子さんのちょっとした心の揺れを感じます。あ、めくってほしくないんだよなっていうのも体で膝に伝わってきます。絵本を読むときはお子さんをちゃんと見て、お子さんの心の動きをしっかり使えるね、一緒に本を読んで、絵本を読んでほしいと思います。さっきも自信を持ってっていう言葉を使ってらっしゃいましたけれども、お父さんお母さん、あるいはお兄ちゃん、あるいは周りのお子さんたちと、ここで笑った、ここで泣いた、ここで怒った、それが自信につながるんですね。例えばさっきスカイツリーがちょこっと見えてびっくりしたんですけれども、スカイツリーの横に月が昇ってきた、それを見た時に、あ、14匹のネズミのお月見、あの月だよ、その言葉が出てきたら思いは一緒なんですね。同じ言葉を喋ることになります。私は実は横浜生まれ、横浜育ちで、つい最近まで、東京のベッドタウンじゃないか、ふるさとっぽさがない、で、早口でね、芯がきつくて、以前九州からいらした女の先生が5月で退職されました。もういつもいつも怒られてるような気がするって言うんですよ。で、かなり私も優しく秘書室に来て一緒に泣いたりして一緒に話をしたんですけれども、4、5月連休明けに戻っていらっしゃいませんでした。私は自分の横浜弁って相当早口かなと思うんですけれどもね、心中かなと思うんですけれども、息子が この前ちょっといいこと言ってくれたんです。お母さん、ジュアの鐘の代わりに汽笛が鳴るんだよ、海の香りがするんだよ、気候が荒々しくない、海があるので荒々しくない、で発音が歯切れが良くて分かりやすいって言ってくれたんです。で、あ、私母親として子育て間違ってなかったかなとちょっと自信持ったんですけど、もう35歳ですけれども、今日のテーマ、見えない子も見える子も一緒に楽しむ絵本の世界で、読書って実は情報へのアクセスですよね。憲法で保障されているんですね。基本的人権に関わる権利なのです。ちょうど20年ぐらい前に、日本図書館協会というのがあります。公立図書館、大学図書館、いろいろな図書館、刑務所の図書館、いろいろな図書館の総まとめをしているところなんですけれども、そこに障害者サービス委員会というのがあります。でそこで佐藤さん、その時まだ委員長ではなかったんですけれども、佐藤さんが私に何と言ったか、印刷された本は視覚障害者にとってはツルツルの紙の束に過ぎない、この後大事だった、読める本の提案が、読める本の提供があなたの仕事でしょうって言われました。で私は、あ、人生これにかけようと思って今に至っています。で見えない見えにくいってどういうことかっていうことを今日はちょっとちゃんとお話ししようと思います。ちょっと資料が足りなくて申し訳なかったんですけれども、この展示が一番最初についている資料をご覧ください。いわゆる視覚障害者って、在学している生徒数というのは文部科学省が毎年、学校基本調査等をしています。で去年の5月1日付で、視覚支援学校が85校5942という数字が出ていますけれども、実はこの数字ちょっと疑問がありまして、2007年4月1日に特別支援学校という制度になりました。で盲学校という言葉が消えてしまったんですね。で、保護者の希望があれば地域の小学校に入れるようになりました。ですので視覚障害児、見えない見えにくいお子さんがどれだけ支援されているかというのはとても不安です。教科書がそのまま提供されている、いろいろな知識がない、いろいろ支援がきちんとできていないお子さんがたくさんいるんじゃないかなというときに、このたくさんの絵本たちができて、あ、少しはいいかなというふうに思っています。で最初の展示の後の、四角で4つに区切った、あ、岩田さんごめんなさい、今日展示が用意していません、すみません。四角の最初のところ、随一、ぼやけによる見えにくさとその保証方法って書いてあります。焦点が合わないとか、いわゆる弱視のお子さんなんですけれども、ちょっと大きくしたり、それから部屋をちょっと明るくすると結構見えるようになるんですね。で図2の方は、眩しい、襲名があるという状況です。メラニン色素が足りなかったり、それから、網膜色素変性症がだんだん進行していったりすると、眩しくって、それから中心が見えなくなったりして、で、こんなような感じで、白黒反転したりすると見えるようになったり、あるいは拡大読色で見たり、そんな感じです。で、3番目が視野が狭い。こういう人って文字を大きくしたら視野からはみ出ちゃうんですね。だから文字を大きくしても見えない、残された視力の中で一時追っていくっていうような、そんなことをしなければいけません。で今ちょっとお話もしたんですけれど、真ん中が見えない、特に網膜色素変性症って、遺伝的に進行していく、見えにくさが、一人一人か、見えにくくなっていく状況が違っていて、教育もとても大変なんですけれども、 これ真ん中が見えないとにょーっとして見てしまうと見えないところで見てしまうのでかえって見えにくいんですね。だから曖昧にぼーっと見ていく、そんな練習をしたりします。これ実は慶応の中野先生からいただいた資料なんですけれども、中野先生が栗浜にいらした研究員時代だから20代ですよね。今50代ですかね。そのぐらい前に作られたんですけれども、まだそのまま使わせていただいています。で、先ほどのお客様の中に色についてねちょっと話題になさってた方がいまして、あ、そういうことも話題になるようになったのかなというふうに思って嬉しかったんですけれども、絵本をなるべく原画に近い状態でカラーコピー取ったのがこのお化けの絵なんですね。で、これって視神経の赤を感じる部分が足りなかったりなくなったりするとこういう状況なんですね。で、これってよく垣根に赤いバラが咲いていてもわからないという言い方をしますけれども、こういう目の見え方のお子さんが絵本を見たらここには字が書いてないと思ってしまう。で、これを見えるようにしたのが次のページなんです。で、これ実は優しく書き直してリライトですね。リライト笑ってはい、日本って優しく書き直す絵本ってあまりできていないんですけれども、こんな感じですると同じように絵本を楽しめる。で、一冊の絵本を買ったら盲学校ではどうするか。怠めませんように、楠木さんの絵本なんですけれども、これは岩田さんのまねっこです。点字をつけました。で、でもやはり一番写真することって点字版なんですね。で、
透明のシートですね。
いろいろご覧に入れますけれども、私は点字が一番媒体の変換の中で優れていると思います。なぜ優れているか、点字って自分の読みやすい速度で読めるんですね。それから自分の思いで読める。嬉しかったり悲しかったり、怒っているところ悲しかったり、そこで指を止めることができる。で、そこで
こちらが点字で、さっきの絵本の文章で点字で打ってあります。で、こちらは点図といって、絵の部分を点で表現して、こういう図になってるんですけど、これも触ってこう分かるようにそういうふうに。
はい、で、点字をね、どういうふうに読むか、岩田さん読んでいただきたいと思う。岩田さん初見ですよね。
いきなりですか。
はい、これを読むんですか。このぐらいの状態で座ったままでいいと思いますか。はい、皆さんもね、点字をちょっと触ってみてください。これを指で読みます。
マイクつけます。パスケを丸か。
あ、そう、岩田さんってのお腹の上で読めるんですよ。
だから見えにくいんであれば確かに立ってください。
わかりました。
そうですね、
岩田さん、ふれあい文庫の代表の岩田光子さんです。大阪から来てくださいました。はい、
よろしくお願いいたします。いきなりですが、子供の夢ですね。お留守番盲学校山本健太。
夕方、お母さんが山本のおばあちゃんの家へ行きました。僕とゆりちゃんはお留守番をしました。2階のお部屋で待っていました。早く帰ってくると言ったのに、ずっとずっと遅くなってしまいました。もしかしたら買い物に行っているかもしれません。カチカチ、カチカチ、時計の音がしました。雪だから事故に遭ったらどうしようと思いました。涙が出そうになってしまいました。帰ってこなくて心配でした。すみません、遅くなって。とお母さんが帰ってきました。ああ、よかったと思いました。以上です。
ありがとうございました。先ほど私たちも勉強不足で初めて伺ったんですけども、岩田さんに伺ってと、点字というのはこの左手の人差し指だけで読まれるそうです。で、左手の人差し指で今押さえながら読んでいらっしゃいましたけど、それは紙を押さえながら読んでいらっしゃるのは人差し指だけということで、もう左手の人差し指は怪我すると大変とおっしゃっていらっしゃいました。バンドエイド貼っててもダメですよね。難しいですよね。はい。
ちなみに右手は左手で読んで右手で点字を書くんですね。ですので役割分担が決まっているのと、急いで読むときとか普通読書だけのときは右手画面をしますね。今日変えるときにね。そうですよね。
そうです。リードしてます。左手をリードするのが右手です。
今日どうしてもその展示、紙に書いた展示をどうしてもご覧に入れたくて、岩田さんにも参加していただきました。で、先ほど今のが展示ですね。それから拡大します。で、拡大すると同時に、色覚、色の分かりにくいお子さんのために、トレースしたり、白抜きしたり、そんなことをしています。で、実は、2009年6月に著作権法が改正されたんですよね。著作権法が改正される前、こういう拡大絵本を作るのはとても大変でした。で、特に絵描きさんが許諾くださらなくて、トレースするなんかとんでもない、どの絵を大切に描いているのだから省略するなんてもうとんでもないというようなことで言われたんですけれども、この楠木さんは、どうぞと言ってくだすって、実は許諾をいただいた、著作権が変わる前に許諾をいただいた最後のようなので、なんか私懐かしいというか、これを皆さんにご紹介するときにいつも持ち歩いています。で、次にご紹介するのが、布で作った手で読む絵本なんですね。で、これも本当に手作りで、でも怠れませんようには2つ作っていただきました。みんな喜んで読んでくれてボロボロになってしまったので、これ2代目怠れませんようにです。
こういう本がさっきもお話ししましたけれども、盲信学校の図書室にはとにかくたくさんありまして、これはもう一冊ずつボランティアグループの方たちが作ってらっしゃる触る絵本といわれるものです。
で、もう一つ録音図書、これデイジー版なんですけれども、デイジー版って、デイジー版って言葉初めて聞かれた方多そうですね。デイジー版のいいところって本と同じように編集できるんですね。ページ付けができて、で、階層っていうのは、脚注とか頭注とかを一つにまとめてできる。それから、ページ付けをするとページのところに飛んでいける。それから音声でなくてテキストだったら、検索もできる、そういう利点があります。で、ここについでにご紹介すると、教科書版なんですけれども、マルチメディアデイジーというのがあります。 ょっと慌てて印刷してきたのですけれども、文字の大きさですとか、それからフォントですとか、すみません、ちょっとこっちにしてください、背景色だとか、それから文字の色だとかを自由に変えられるんですね。あ、それから 縦書き横書きも変えられるし、でもう一つ一番優れてるところは、読んでいるところをハイライトしてるんですね。そうすると本を読むことが苦手、活字を追っていくことが苦手なお子さんが、音韻と言葉と文字をこうくっつけて読めるので、いきなり文字が読めるようになったりします。で、本当は知的障害、ちょっと問題に発達障害があるのかなと思っていたお子さんが、このマルチメディアデイジーに出会うことによっていきなり読書して読書感想文を書いてくれたりするんですね。もうちょっと早くにこういったものができてればなぁなんて思ったりします。で、盲学校横浜市立、正しい名前はもう横浜市立盲特別支援学校ですね、はい、でそこってボランティアさんがたくさんいます。これ全部手作りなんですね。で 32グループ、500人を超えるボランティアさんが支援してくれています。で、そうでない盲学校の方がほとんどですよね。そうすると子どもたちはこういった本を読めない。毎年、読書感想文コンクールがあって課題図書があって、でも自分たち読めないよ、そういう世界になってしまうんですね。多分、1990年頃ですかね、ヨーロッパの教育施設から帰ってきた友人が、うさこちゃんの発泡育がついてるのを持ってきてくれたんですね。で、一生懸命読んだら英語でもない、なんかよく分からなかった。何語ですかね。
スウェーデン語
だそうですね。で、その時に日本じゃなんでこれができないのと思いつつ、でもあ、こういうものができるんだと思いました。で、1996年だと思ったんですけど、チョキこれが何の前触れもなく図書館に届けられました。もうね、嬉しくって。でも全盲の教員がなんだこれって言ったんです。なんだこれって言いました。で、悔しいので石井緑は一生懸命子どもたちと読みました。そしたら結構楽しんでくれて、あっという間に引っ張りだこになったんですね。
なぜなんだこれっておっしゃったんですか。
伝わってわからないですよ。
ああ
、
これ言ってた
盛り上げ
が低いってことですか。
いや、まあ、もうちょっとね、もうちょっと聞いてください。なぜかというのをこれから言います。
はいはい、
出版されること、町の本屋さんで本が買える、自分が読める本が買える、でたくさん出版できればね、出版されれば本を選べることができるんですよ。今まではね、出版されてる数冊でしたよね。で、盲学校の横浜の図書館に来ても本当に限られたものしか読めるようになっています。で、今回の出版の素晴らしさって、教育現場にちゃんと来てくださってるんですね。図書館だとか、読者である幼稚部のお子さんとか、小学部のお子さんとか、それから、子育て真っ最中の全盲の、職員、お母さんだとか、そういった人たちがみんな関わって、出来上がったものなんですね。で、岩田さんの、判断、これは素晴らしかったと思います。とても多くのものを学ばせていただきました。でも私たちって、子どももそうなんですけども、言いたいこと言いましたよね。出版の方ってね、もう本当にご苦労はねいかばかりだと思います。本当に感謝感謝です。で、こういった本って実はね、 これを絶対聞いていただきたくて。ちゃんとね、すぐ出るようにしてきたんですよ。白熊ちゃんの、白熊ちゃんのホットケーキ、YouTube さんが読んでいます。何回も何回も読んでいるうちに、今度は、あ、白熊ちゃんのホットケーキ出てきてますよ。あの、読んであげるよって言ってくれたんです。で、それが してね、天井変わってるんですよ。出版の方もそうですけれども、あのできた絵本で楽しんでるのはあのお父さんお母さん、そして私です。本当に感謝しています。で、さっきもちらっと申し上げたんですけれども、チョキチョキチョキもそうです、全盲の同僚からこれなんだと言われた。それからこの怒られませんようにも、ボール紙にボロ切れがついてるだけじゃないって言ったんですよ。しかもボランティアさんでもうみんなで泣きました。でも本当なんですね。それは本当なんです。絵本を楽しめるようにしなければいけない。楽しめるんですよ。例えば迷路に入る前、千なぞりをします。それって教室出て右に行ったら体育館よね。こんな練習からするんですね。 それからもう一つ感謝していることは、これ隔月なんですけれども、必ず迷路があってクイズがあって、これを子どもたちしっかり読んでいるので、迷路とっても得意です。迷路好きです。迷路は絶対売れると思いました。で、テレビもそうなんですけれども、盲学校だけでなくて、特別支援学校、いろんなところで撮ってくれるようになりました。騒ぐ練習の究極なんですけれども、エカードってありますよね。エカードを触れるようにしました。ちょっとね、毛虫面白かったので持ってきたんですけれども、私毛虫触ったことないけれども、多分そのなんかかぶれるかもしれない。何もね、素材も工夫してくだすって。で、これで指に触って情報を得る、その力を育てなければいけないんですね。カードたくさん作っていただいて楽しんでいます。これで触る練習をすると、こんまちゃんのホットケーキもアニツンツンも楽しめるんですよ。そんなところで時間になってしまいました。
そうですね、早いですけれど、はい、ありがとうございました。石井先生のお話を伺って、まあ出版っていう、まあ、本というのはなかなかユニバーサル化っていうのがすごく遅れている分野だと思うんですけれども、一つの本があって、それが目の見えない子も、耳が聞こえない子も、まあ、発達障害とか持っている子たちも同じものをみんなで楽しめるっていうのが本当理想的なんですけれども、なかなかそれが進んでいない部分もあり、まあ、そういう本を増やしていくプラス、まあ、今はすごくこうタブレットだとかそういったことで随分良くなった、先の電子版なんていうのはデジタル化されたことによってできたものですので、すごくいいように使えば、そういう電子ブックっていうのもすごく、力にはなると思うんですね。っていうようなことでありがとうございました。はい、では、第もう2部そのまま続けていきますけれども、では2部の方は小学館の編集部の北川さんと、それから岩崎書店の、編集部の板谷さんに、出てっていただきます。お話をしていただきます。どうぞいらしてください。この今年の最初の、新刊としまして、小学館さんの方からは触る迷路というのが去年一昨年ですね、出まして、去年産経の児童出版文化賞の大賞を受賞しました。こういう本が受賞するのは本当に珍しいことで、私たちにすごく力になりました。で、それの第2弾ということで触る迷路2というのが今年出ました。で、それについてのお話をしていただきます。それから板谷さんの方には、バリアフリー絵本ということで、これは1999年初版、1999年にもうすでにこの3冊が出ていまして、展示付きの触る絵本です。で、かなり版を重ねて宙づりとかになってたんですよね、それぞれでなってたんですけれども、残念ながらこれを、作っていた印刷所がなくなってしまって、制作ができなくなり、そのままずっとこう眠っていたというか、重版ができずにいたものが久々に復刊を新しくこう新たな、印刷所を見つけて復刊していただきましたので、そのあたりの話をしていただきます。じゃあよろしくお願いします。
もしもし、 すみません、あの岩崎書店編集部の板谷と申します。ちょっとあの緊張しておりますが、あの座らせてお話しさせていただきたいと思います。私は今岩崎書店に勤めまして、10年目になりまして、すみません失礼いたしました。10年目になりまして、普段は実はあの、小学生向けの読み物ですとか、あとは、まあ、あの4歳から5歳のお子さんたちに読んでいただくような絵本を担当しておりまして、あの決してこ の, あのバリアフリー絵本を専門に勉強して、あのこの本をあの一生懸命編集を考えてという立場ではなく、全く の, あの初心者としてこの本をあの担当、あの今回の黒板を担当しておりました。あの先ほどあのお話になりました、1999年には私はまだ会社にはおりませんでしたので、今回 の, あの黒板にあたって作者の中塚陽子さんという方が、いらっしゃるんですが、その方にいろいろお話を今日の日のためにあの伺って、あもちろん制作をしている間にも伺ってはいたんですけれども、あの今日こちらに来られなかったその思いをあのお伝えあのできたらと思いまして、今日あのお話を少しさせていただけたらと思っております。私が今日あのお伝えしたいと思っているのは4つありまして、1つはこの作者の中塚由美子さんがそもそもどんな方で、どんな思いを持ってこの本を作られたのかということで、その次は、まあ、この本が出版されてからの反響というところですね。ではあの16年前その刊行された当時は、とってもこの本はあのご好評いただきまして、1年間の間に、1万それぞれの本をあのなんて言うんでしょう、作ることができるほど の, あのとてもあの人気のある本だったんですね。なのでちょっとそのただその中にはいろいろなご意見もあって、中にはもうこんな本はなかった方が良かったのではないかというような厳しいご意見もあったりとかしまして、まあ、でもそれにはきちんと理由があってとか、まあ、そういうようなお話がお話しようと思っています。あと3つ目はあの楽しい、この本を通して私がその楽しいこととなかなかその難しいこととあの改めて編集の立場からあの気がついたことをお話ししたいと思っています。で最後に、今回の復刻版の、4つ目として特徴というところをお話ししたいと思っています。で、実は今日あのこの本はこう、リングトジ製本という製本で作られてまして、先ほどあの石井先生の話の中でチョキチョキチョッキンがそのような作り方になっていたと思うんですが、その前に、ページがバラバラに製本される前の状態のサンプルがありますので、どうぞバラバラにあの展開して皆さんのお手元に回して見ていただけたらと思います。お願いします。ちょっと数が足りないかもしれないんですけど、あのお隣の方とかあのどうかお回ししていただいてお願いします。最初にではこの本が生まれたきっかけなんですが、中塚由美子さんという方はもともと16年前にはまだまだ絵本は一冊も書かれたことがなくて、あの絵本作家を目指して大阪に生まれになって京都に住んでいらっしゃったんですが、東京にお出になられたばかりの頃でした。で、そもそも絵本で何ができるんだろうということをご自分がイラストを描かれていた、それを持って出版社にいろいろ相談をしていきたいなと思っておられる中で、全く個人的な出来事で全員の方、目の全く見えない方の、ライブにお邪魔する機会があったんです。下北沢で1997年の5月の25日だったそうですここ日付がすごく重要でですね、25日にその下北沢のライブハウスで100名以上 の, あの目が見える方も、まあ、見えない方も一緒の、ライブで大盛り上がりに盛り上がり その時の、ミュージシャンの方は松田太郎さんという方だったそうなんですけども、その松田太郎さんが全くその、そばに盲導犬の、エルムという名前、お名前だったと思うんですけど、おそばに、ついていながらも全くそれを感じさせない素晴らしいライブパフォーマンスをなさっていて、すっかり中塚さん心を奪われてしまったそうなんですね。それで、なんとかこの松田太郎さんとお話をもう一度したいと思ったそうです。でその時にご自分でも初めて私中塚と言いますと言ってファンになりましたというのはあまりにちょっと自分はおかしい人と思われるんじゃないかということが心配になったので、何かご自分を紹介するものが手元にあったらいいなと思われたんだそうです。でその時に、切り絵のイラストをお作りになって、その出版社に相談したいと思っていたものがあったので、その切り絵を持っていってのはどうかと思ったんだそうです。ただしかしこれやっぱり目が見えない方にその絵を見てやっぱりできない、難しい、肌どうし困ったどうしようっていう時に、こう切り絵だけど無理かなと思って触ってた時に、その切り絵の段差があるんですね、絵と絵の間に。その段差の高さを工夫すればいいんじゃないかということに気がつかれたんだそうです。で、果たしてでもその高さ一体どのぐらいであればいいのかと思われて、で自分は全く展示やそういったことを学んでいない、さあどうしようって思って、でこういう時にはどういうことをところにお尋ねしたらいいんだろう、目が見えない方の、支えるといえば福祉関係のお仕事であって、で福祉課といえば市役所にきっと課があるに違いないと思われて、でそのまま渋谷区役所に電話をかけて担当者の方に展示のことを知るにはどうしたらいいんでしょうかと電話されたと思います。でそうしましたら、その時に担当の方が、日本展示図書館というのがあります、高田の馬場にありますということで紹介してくださって、分かりましたということで、中塚さん5月の26日にもう展示図書館に行かれたそうなんです。で、その日は突撃といいますか、実は展示図書館は請願者の方が訪ねるには予約が必要で、電話が事前に予約なければダメだったんですが、中塚さんはそんなことあんま考えずとにかく行けば大丈夫と思って行かれたそうです。でも担当者の方はとても親切にしていてくださって、図書館の中の本の様子とか展示のお困りのこととかも一つ一つ丁寧に伝えてくださって、その方が実はその本のこの本の小辞典にもあります、甲賀さんという書いてありますね、はい、協力してくださった方の名前でなんですけれども、はい、でそれでなんとなく自分がしなくてはならないことが分かったというところですね。で、たまたまだと思うんですが、これは次の日の5月の27日に中塚恵美子さんは岩崎書店のもう退職してしまったものなんですけれども、方に持ち込みといいますか、いわゆる見ていただけないですかと電話をされていたそうなんですね、ずっと前に。で27日にそのままその岩崎書店に来てくださったそうなんです。でたまたまここの巡り合わせでも面白いなと思ったんですけど、その電話で見てみましょうというふうに言っていたその古川さんという男性はその日お休みを取っていらっしゃって、行ったのにせっかく行ったのにないということになってしまい、どうしようと思っていたら奥からいや俺が今受け継いでいるというその話は聞いているということで、上田さんという男性が対応してくださったので、よかった、私は対応してくださったので、よかったと思ったんですけど、でその上田さんという、上田さんも退職、この方も退職されてるんですけど、上田さんがずっと、この中塚さんとバリアフリー絵本を、その後2年間をかけて、やり取りを重ねていた方、ご本人でいらっしゃるということでした。で、この本が生まれたきっかけ、というところにどこにつながるのかと言いますと、その中塚さんのイラストは残念ながらその時見せてくださったのは絵本化というのは難しいという話だったんですが、最後に一言その岩崎書店を去られる時に、実は昨日展示図書館に行きまして、こういうその触って楽しめる絵本がいつかできたらいいなと思っていると一言そのでさよならいつかでも思ってますさよならっていう感じで言われたそうなんですけど、その時その上田さんがそれはいいアイデアかもしれないねってその最後の一言で言って で、それで、ただ、今までそういう本はなかった。今まで見たこともない。だから、それもすごくいいアイデアだと思うので、考えてほしい。ただ、急いで考えてくれないと、あなたが考えてくれないと、偉い先生に話して、先にアイデアをもらっちゃうよって言っちゃったんだろうに。まあ、冗談というか、そういう感じで。で、まあ、でも、中塚さん、それがすごく嬉しくて、あ、じゃあもうすぐ考えますっていうことで、お家に戻られて、じゃあ絵本、触る絵本、触って楽しいのは、一番最初に楽しいのは何だろうっていう時に、やっぱりそれは、身近なその人の顔ではないかということに思いが至ったそうで、それで、じゃあいろんな顔が出てきて、その特徴が分かる本を考えようというので、この第1巻目の誰の顔というのが、着想としてあったというお話でした。この本の中、ちょっと今、手元にある方は分かるかと思うんですけど、いろんな、ありがとうございます。繰り返しなんです。誰の顔？あって、猫さん。輪郭点が最初にこう、ヒントで示されていて、誰の顔？鳥さんっていう感じで、繰り返されていくんですね。じゃあこれはカエル君になっていきます。でこれ多分、まあ、見える方にとっては、どれも色が大変くっきりしておりまして、またデフォルメというんでしょうか、目がとっても大きく強調されていたりですとか、ひげがとっても太くなっていたりですとか、非常に色覚がはっきりしております。でこれは後ほどこの本が楽しいのか分かるのかというところにつながるんですけども、結構これはその展示図書館の甲賀さんという方に見ていただいた時にも、さまざまなその意見がぶつかり合ったところでありまして、そのデフォルメがされていることで、本当にこれが猫かどうか分からない、目はこんなに大きいはずがないし、耳はこんなに小さいはずがないし、ひげはこんなに太いはずがないということがあったり、鳥はこんなに足が短いはずがないとか、いろいろあったんだそうですね。ただですね、皆さんちょっと考えてみていただきたいんですけど、普通普段こう私たちが本屋さんで絵本を見つめるときに、動物が描かれている絵本、どれもどこか本物とはやはり違う部分があるんじゃないかなと思います。まあ、洋服を着ていたりということもありますし、ひげがない場合もありますし、でもそれはその絵本の作者の方がこの、動物にはこの形で描くと魅力的に違いないと思って描かれていることなんですね。でその場合には実際のウサギや猫や鳥の目の大きさとかはこうあまり疑問には思わないで受け入れてしまっているのではないかなと思います。で中塚さんはそこのところを、私ここは実はやっぱりバリアフリーって言葉を考えるときにすごく大きいのかなと思ったんですけど、やっぱりその実際のものと見て分かるっていう部分と、これをこういう形として楽しむっていうことは別なんじゃないか。で分かるっていうことは、まあ別に言うと本物に触れてみるですとかいうことで分かるのであって、でそれ楽しむっていう紙で楽しむっていう時に、でこの子でもって楽しむっていう時に、この絵本は私がこの動物はこの形で描くのが楽しいと思うっていう、それはやっぱり残していきたいとおっしゃったんだそうです。というか私もすいません、お話を聞きます、はい、それでこの形でやっぱりそのいろんな展示図書館の方や他の専門の見えない方に見ていた子どもの方に見ていただいた時にも、やっぱりこの形で行こうというのが残ったというお話でした。はい、で、時間は過ぎてますね。すいません。あとはちょっとじゃああと3点ほど手短にお話ししますと、出版されてからの反響は、皆さん今見てご覧なくて分かるかと思いますが、これは点字の部分と文字の部分と、あと絵の部分とデコボコしている部分 非常にたくさんあります。なので全く見えない方にとってはひらがなの形はなくてもいい、むしろ点字だけがあれば内容は何て書いてあるか分かるのでいらないと言われました。で絵柄にもデコボコがあるので点字と混ざってしまってなおさら読みにくいということも言われます。ですがですね、やっぱりこれは見えにくい方にとってはどうなのかということを考えたとき、この光の加減でひらがなが浮いていることでこう影ができてまたツヤツヤなところがあったりして見えやすいというところもあるんですね。なのでそこは あとこれはその全く全部見える方にとっては浮き上がっていてキラキラしてて綺麗で面白いっていう風にも見ていただける、特に小さいお子さんにはそういう風におもちゃのようにまで見ていただけるっていうことがあるので、それがとても良かったっていう話がありました。今でもあります。で実際先日12月にこの講座が初めて出ました時に横浜特別支援学校さんにお邪魔しまして生徒さんに見ていただいた時もう全然これ意味がわからないと言われて私は泣きたくなったんですけど、でもやっぱりそれは出た時からあったことでなかなかそれはやっぱりそばに隣に、私が思ったのはですね、隣に人がいてこれはこういう形でこういう文字の形なんだよとか伝えてあげるコミュニケーションができる誰かが隣にいて届けてあげられる道具としてもいい本だなって思うようにしたいと思ったんですね。なのでそれは本当にいろんなご意見があると思います。すいません、今田さんもあると思いますですけれども今はそれが答えかなと思って私は考えています。すいません、ちょっと時間が思ったように終わってきます。最後にですけれども、この本の特徴としては急版よりも色をよりクリアに、当時の印刷技術よりもやっぱり機械の技術も上がっておりまして、先ほど石井先生のお話もありましたが赤色が見えにくい方、緑の色が見えにくい方、そして両方とてもよく見える方にとってもはっきりと美しく見えるような4色の掛け合わせ印刷なんですかという割合を少し工夫しましてデータを調整しました。さらに、以前よりも話があったんですが凸図の高さを盛る樹脂のインクがどうしても低いというお話がありましたので、なんとかそれを改善できないかというのを考えまして、印刷所の方もすごく頑張ってくださいまして、通常の波という状態と波盛りっていうんですかね、状態と特盛りという状態とさらにとっても特盛りという状態があってまるで樹脂屋さんのメニューのようなんですが、どうしましょうと言われて最終的にはもうとっても特盛りでお願いしました。そうでないとやっぱり追いつかなかったんですね。それでも高さは追いついてない部分があるページもあると思います。それはあってしまってるかもしれません。でも特盛りのためにですね、3冊の印刷が機械が答えられなくて実は壊れてしまいました。インクの追い切りで壊れて、そのために最後の一巻の搬入が市川さんごめんなさい遅れてしまったのもおりましたが、そのくらいの気持ちを持っているの、本当にいろんな方が、印刷所の方も中塚さんも私も、そしてもう学校の皆さんにも、そして点字付き、絵本の出版と普及を考える会の本当に皆さんの知恵をいただいて、ご助言をいただいて、岩田さんにも構成を見ていただいたりしまして、ようやく本日を迎えることができたので、この言葉を書いて本当にお礼を申し上げたいと思います。長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。絵本は本当に楽しむためのもので、教育というか、それだったら教えるためとかだったらテキストでいいわけで、やっぱり石井先生もおっしゃってましたし、ふれあい文庫をずっとやってらっしゃる岩田さんもずっとおっしゃってますけれども、やっぱり誰かが読んであげて一緒にそれをこう楽しむためのツールというか、そういったものっていうことをやっぱりすごく考えられて、作られたものだとこの本は思います。でそういう意味で次のこの触る迷路というのもすごく新しい感覚の、見えない人と見える人が一緒に楽しめる絵本、もう本当に絵本なんですが、これを作った北川さんの講座です。そして皆さん一緒に一冊ずつお手元に見本があると思いますので遊んでいただきたいと思います。
では時間が押してしまったので手短にやらせていただきます。あの小学館の北川と申します。普段はあの子ども向けの図鑑の編集をやっています。で、今回ちょっとあの出版させていただきましたこの「サール迷路2」という本なんですが、初めての方もいらっしゃると思いますので、ちょっと基本的なことをご説明させていただこうと思います。でまずですね、この製本の形なんですけれども、通常 の, あの普通の本と違ってですね、閉じていない、1枚の紙でできている
金閉じとも違う、
蛇腹製本という、製本なんですよね。開くと1枚の紙に全身あのになります。でこれなぜかって言いますと、あの普通 の, あの一般の本のですね製本ですと、製本時にものすごい圧力をかけなきゃいけないということで、展示がですね紙をあの傷つけてしまうということで、展示の絵本は基本的にはあの普通の製本できないということになっています。で、それまでのですね、本は先ほど の, そのリングでですね閉じているようなリング閉じという製本をですねやっているものが非常に多いんですけれども、このリング閉じすごくこう読みやすくて、いいんですけど、逆にコストがめちゃくちゃかかるということで、どうしてもその原価に響いてしまうということがあります。で結果あの消費者にこう圧迫をかけてしまうということがありまして、我々 の, その展示付き絵本の出版の普及を考える会がですね、当初から製本どうしようかというふうに考えてきました。で、そんな時にですね、ユニバーサルデザイン絵本センターさん、今日もいらっしゃっていますが、あと田中産業さんというあの方々と出会いまして、ユニバーサルデザイン絵本センターさんがですね、あのこの素晴らしい、蛇腹製本という、形をですね開発していらっしゃるということが分かりまして、じゃあ、もうコストもあの大幅に下げられますので、じゃあぜひこれでやりましょうということで、この形を取らせていただいています。で、あのお手元にあの見本をですね1冊ずつお配りしているんですけれども、ちょっと展示の部分を触っていただきたいんですが、展示の森もですね、非常にあの高くですね、あの先ほど の, あの岩崎書店さんの、特盛りもっとメガ盛りぐらいのですねあの森で高さ 0.4 ミリあるそうなんですね。これあのおそらく世界一の森のなんじゃないかなと、ですというふうにあのナープレコミであります。ですのであの触り心地、はあの相当こうあの自信を持って、やっているものです。で、あの2年前にですね、この触るメロというものを出した時にですね、あの私あの、図鑑の編集者なんで、展示の図鑑を作りたいなと思って、おりまして、デザイナー の, あの今日も来ていらっしゃいますが、あの村山純子さんにですね、展示の図鑑が作れないかなというあの相談を持ちかけまして、であのじゃあやってみましょうということでですね、あの村山さんに、一応企画をお預けしたんですが、北川さんできましたというふうにあのおっしゃって、言ったところですね、なんとほとんどもうこれと同じ形のですね迷路の企画が、出来上がっていまして、図鑑じゃなくて迷路じゃんっていうなんですけど、やってみたらですね、めちゃくちゃ面白かったですね。あ、これいいっすね図鑑じゃなくてこっちやりましょうというかなりこう即断、即決させていただきまして、1冊目のこのような形の原型ができました。で、その後まあやっぱりこう編集とかあのデザイナーさんとか作家さんの一人よがりでですね、やっぱり作るとあんまりこう使いこと心地のいいものができないのは分かっていましたので、こちらにいらっしゃるあの岩田光子さんとかですね、あとあの横浜もう特別支援学校 の, あの生徒さんにあの実際にダミーをですね、やっていただいて、こういう本が成立するかどうか企画としてですね、それと、あとこう迷路難しくないでしょうかとかですね、いうような そういったあの意見を伺っていました。総じてそこで感じたことは、我々が思っている以上にですね、実際に展示を使われている、視覚障害の方はですね、迷路がすごくこう簡単にやってしまったと、いうことがありました。で私なんかこれ、難しい迷路は最後の考慮もですね、30分ぐらいかかってやっとできたのもあったんです。 これ難しすぎじゃないかなというふうに正直思っていたんですけど、岩田さん、それから盲学校の生徒さん、まあ大体早い子だと 2,3 分でですね、これクリアしちゃうんですよね。やっぱりその辺のですね、まあ、我々がこう日頃こう、ね、物を見て、こう生活している人と、やっぱりこういう点字をこう使っている人のですね、感覚とかですね、そういうのはすごいものだなというふうに思いまして、で正直言って、とっても難しい名簿の本ができております。で、まあ、今回はこの、サール名簿2というのをですね、やらせていただいたんですけど、この1冊目よりかですね、色がすごく鮮やかになっています。はい、村山純子さんはデザイナーなので、すごくこうこの辺のこう感覚がすごくきれいに、作れまして、で今回もですね、横浜盲学校さんの生徒さんにですね、これを試してやってもらいました。で全盲の、お子さんももちろんなんですけれども、弱視のお子さんもですね、今回かなり参加してですね、やってくださったんですけど、弱視のお子さんがですね、逆にこの色をすごくこう楽しんでくださっていて、まあレベルの差はたくさんあると思うんですけど、こういうふうに見てですね、色がついていてすごく楽しいというふうにですね、おっしゃってくださっていて、このカラフル作戦というのもですね、そういった弱視のですね、お子さんにはすごく楽しんでいただけて、まあ、そういったことで、サールメイロ1の一つこう改良版みたいなものができたのかなというふうに思っております。で、今日はですね、お手元に皆さんに1冊ずつ、ちょっと今日人数すごく多くなってしまいまして、50部用意したんですけども、お手元にない方もいらっしゃるんですが、ちょっと、ない方はご勘弁お伝えくださいということで、サールメイロをみんなでですね、用意どんで、競争してみようと、思います。はい、ただ景品は出ませんので、ただのお試しということなんですが、はい、まず岩田さんが、
私、どんな
できた方はですね、はいというふうに元気よく手を挙げていただきたいんですが、絶対岩田さんがトップになることは間違いないので、まあ、岩田さんの記録は参考記録ということで捉えていただければというふうに思っております。はい、はい、あ、できますか。あ、じゃあ開いた本でやりますか。
あのページという
か、動画があるのかな。ああ、そうですか。あ、開いた。そのページですね。あ、じゃあそこのページでやります。はい。はい。ない方はじゃあ。
皆さんこのページを開いて。
はい。では皆さんの方、時間にもよりますが、ですね、1番の迷路をですね、はい、に、挑戦してみてください。いいですか。いいですか。はい、それではいきます。よーい、スタート。ちょっと前から写真撮らせていただきますね。宣伝とかで使ってほしくないとかは後でおっしゃってください。あ、難しいですか。あ、早い。あ、できた。あ、お二人できました。あ、早い。あ、何人。あ、4人。あ、5人。6人。あ、あ、早いですね。7位、8位。あ、意外と、あ、岩田さんがまだ出ている。すごい。はい、はい、いました。はい、10人。11、12、13。じゃあ20人までいったら飛びます。なかなか13、14、15。あ、岩田さんまだいいよ。迷子だ。迷子だ。 はい、16、17、18、はい、19、はい、20、はい、はい、ストップ。あ、意外と皆さん早くできましたね。はい。それでですね、今前から拝見していて、感じたことがあります。皆さんですね、大半の方がですね、右手の人差し指で、なぞってやっていらっしゃったと思うんですよね。で、実際にですね、目の見えない、お子さんとかですね、目の見えない方、実は両手の、10本の指をですね、全部使って迷路を、やっていらっしゃいます。で、しかもその分岐点まで来たらですね、一つの指でその分岐点を押さえて、でそこからこう違う指を合わせてですね、また行き止まったらまた戻ってくるっていう、そういう凄技をですね、駆使して、生徒さんなんかはやっています。その辺がですね、こう実際に目の見える人と見えない方のこう展示の伝え方、大きな違いがあると思います。で、まだちょっと時間が、あるので、そうしましたらこの2番のですね、迷路をですね、両手の全ての指を使って、チャレンジしてみましょう。はい、それではいきます。よーい、スタート。どうですかね、早くできそうですかね、 両手を使うと。今回は結構難航してる。今回はなんか苦戦してるみたい。うん。2番意外と難しいんですよ。
うん。
あ。あ、1人できました。あ、2人。早い。でもしかし早いですね。でもさっきよりか難しいようです。はい、3人。はい、4人。はい、5人。岩田さんまたスタートに戻っちゃいました、ね、
戻ってしま
った。失礼します。はい、7人、8人、9人、はい、10人。はい、じゃあこの辺で終わりにしておきましょう。はい、ということで意外とできそうな方もできなかったりして、はい、まあ、意外なこう手先の感覚というのがですね、体験できたんじゃないかなというふうに思っております。で、私たちもこうやって、最近ですね、展示付き絵本の出版がですね、ポツポツと、みんなも、いろんな会社を含めてですけど、年間に1冊2冊3冊とですね、ちょっとずつ増えてきました。でもやっぱりこの、ムーブメントっていうのは、止まっちゃうともう終わってしまうので、本当に少しずつですけれども、とにかく継続してですね、新しい企画を、作っていけるといいなというふうに思っております。また皆さんどうぞ、どうかいろいろなところで応援していただければというふうに思います。はい、それで今回のはですね、これ日本一応要返却ということでですね、ご自宅にお持ち帰らずにですね、受付の方でお戻しいただければというふうに思います。はい、ではそれではお願いします。
ありがとうございました。新しい企画は
今ちょっと考えていまして、ちょっとまあ宣伝なんですけども、最初のこう夢だった図鑑をですね、ちょっとやりたいなというふうに思っているんですけど、なかなかこれがうまくいかなくてですね、まだちょっと当分先になるかもしれません。一応予告ということで、はい、
そう振りながら私もちょっと宣伝させていただいたんでしょうか。再生者の方では今度はジャージャービリビリというこの赤 ちゃん絵本のロングセラーの木なんですけれども、これを展示絵本化しようと考えています。でやはりあのこれ考えたのは、あの赤ちゃんに絵本をという運動が随分今あの定着してきて、0歳の時から赤ちゃんがこう絵本を見るというので赤ちゃん絵本も増えてきています。であのその中で見えないお母さんがやはり赤ちゃんに絵本を読んであげたいっていう声も ありまして、そういうお母さんのためにも、まあ、実際今度赤ちゃんは本当に初めて見えない場合、こう初めて触るものとしてあの絵本というものが触れるものとしてあればいいんじゃないかなと思って、あのぜひ今年これを考えていますので、また皆さんも、本屋さんで見たらできたらぜひ見てください。で、もうあと少しなんですけれども、質問がもしあれば、お受けしたいと思います。どなたか、いらっしゃいますか？何でも、何でもこう、はい、どうぞ。
触る迷路を触ってやってみてて、すごく、
今日はすごく、参考になるお話を聞かせていただいてありがとうございます。さっきこう実際にこう触ってみてて、この髪がすごくすべすべで気持ちいいなと思って、触り心地もいいなと思ったんですけど、やっぱりこの髪の種類とかそういったのもいろいろ試されたりとかしてるんですか？
ですね、これはむしろこれ の印刷されている田中産業さんに答えいただいた方がいいんじゃないかと思いますが、大山さん、ちょっと簡単に、は
い
は
い、すいません、大山と申します。ですね、紙に関してはですね、手触り等をかなり考慮してこの紙に決めました。実は以前ユニバーサルデザイン本センターの方でですね、出していた絵本、その他いろいろ出していた本で使っていた紙があったんですが、実は紙が絶版になってしまったんです。で、その後ちょっと試行錯誤して似たような手触りの紙ということでかなり探しまして、今回の紙にたどり着いて、数年、今ちょっと正確なところあれなんですけども、4、5年前からこちらの紙に変えさせていただいています。で、手触りに関しては指がですね、引っかかりにくい紙ということで、なるべく指の汗を吸うようにサラサラした紙というので選んでいます。ただ、そこで問題なのが、割と、サラサラはしていても、いわゆるちょっと専門用語になっちゃうんですけど、コート系の紙、表面が処理されていたりとか、普通の印刷のインキが載せた時にツヤが出て綺麗に見えるような紙だと、インキが剥がれ、点字が剥がれてしまうんですね、今度。なので、それが出ないように、この紙はノンコートの、紙を使っています。ただ、まあ、それがですね、強度の問題でこの表裏一体になってしまうので、先ほどの岩崎書店さんの方の紙は、表面がコートされています。あれはおそらくお子さんたちが乱暴に扱っても丈夫になるようにということで表面加工を行っています。この辺は各作られる方の思いで、丈夫に作りたいとか、読みやすい方を優先したいとか、そういうのが関わってくるので、一概にどっちがいいということではないんですが、私どもはこの紙が一番触り心地が良かったなということで使っていただきました。
ありがとうございます。具体的な紙の名前、
レイナーというか、
特に珍しい紙じゃなく昔からある紙なんですけど、なかなかこういうふうに使ってるのは読まれなかった
かもしれません。ありがとうございました。今日は出版社の方もいらしていると思いますので、ぜひ今までこれ、サービー本を出していらっしゃらない出版社の方も、こういった本を増やしていくために一社で10冊作るのは難しいんですけれども、各社10社が1冊ずつ作れば、10冊になりますので、ぜひ作っていただくようにお願いいたします。他に質問ありませんか？あ、どうぞ。
触る迷路なんですけれど、これって何歳くらいのお子さんを対象にしてらっしゃるんですか？お子さんに限らないのかもしれないですけど。
はい、ですね、正直初めての試みだったので、対象年齢なかなか絞れなかったんですよね。で、盲学校さんに行っていろいろな年齢の人にここに試していただいて、実感したのは大体小学校 2,3 年生ぐらいの方がいいのかな、 一番こう適しているレベルなのかなという気はしました。ただものすごく個人差のある世界だということも分かっていて、あとこの弱視の方のその弱視のこう度合いとかですね、そういったことにもすごくこう関係してきていて、一概には言えず、まあ、盲学校さんでは5歳とかですね、6歳のお子さんにもやっていただいたんですけれども、まあ、やっぱりその、まあ、5歳の方でもすごくお出来になる方もいましたし、全く興味も示してくださらなかった子もいましたしっていうことで、なんかあんまりこう何歳ですというふうに言い切れない世界だなと思います。まあ、でも感覚的には 2,3 年生ぐらいかなというような、実感はあります。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。他にはもう時間もなくなってきてよろしいですか。じゃあ最後に、一言だけ、この展示付き本の普及と出版を考える会の代表してくださってます岩田さん、呼びかけをして聞いてくださってる岩田さんに一言だけお願いします。
本日は本当に大勢の皆様がこういうことに関心を持ち、ご参加くださいましたこと感謝申し上げました。ありがとうございました。それからこの触るということについて、今日はかなり見えない子どもたちにとってそれがどういう意味があるのかってお話をたくさんしてもらったんですが、皆さん今迷路を触っていただいて実感されたと思うんですけど、見える人たちは一生懸命触らなくても目で見て日常生活で困ることってめったにないんですね。ですから触って感じる機会を逃してるんじゃないか。だからこの機会にぜひですね、この展示付き絵本を触って感じて楽しむ、絵本は見るもの、見るだけのものではない、触っても楽しめるものなんだということを皆さんも見えない我々と一緒に共有していただけたらいいなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
では皆様大勢お集まりいただきましてありがとうございました。当店は、5、6年前に展示付き絵本の棚を作ろうと思いまして、私展示付き絵本がどれだけ出てるのか調べました。するともう本当にあまりなくて、これで子育てってできるのかしら、子どもと一緒に楽しむことできるんだろうかとつくづく驚きました。その時その後に岩田さんのことを知り、それで岩田さんのやってらっしゃることがどれだけ子どもたちにいい影響を与えているかっていうのが分かりました。その後に、こちら展示付き絵本の出版と普及を考える会も参加させていただいて勉強してきましたけれども、まだまだ本当に店頭で売れる展示付き絵本というのが数少ないですけれども、数社の方から毎年1冊と積み上げていって、今8階の方でフェアやっておりますけれども、ここ、出版されている展示付き絵本全部揃えて読みますので、どうぞご覧くださいませ。それから常設もしておりますので、時々お立ち寄りいただくと嬉しいです。2月には毎年フェアをやってこういう催しをやっております。昨年からは教文館さん、銀座の教文館さんと一緒に同時期にフェアをやることになっております。ですので今教文館さんの方でもフェアをやってらっしゃいます。どうぞ皆さん一社一社一冊一冊増えることを祈りながら今日終わらせていただきます。どうもありがとうございました。